種と
グラス、
キャー、まさかの
オープニングを
ようこそ。ちょっとゲストが来たと思ったでしょなんとうっちゃんと私ようでまたお送りしておりますが、
すごい久しぶりですね。
2ヶ月冬ごもり長いんちゃうっていう。
そうかもしれないね。
ちょっと熊穴にこもりすぎる
っていう。寒すぎたからね、最近も特に。
まあここ1週間2週間ぐらいでね、最近めっちゃ寒かった
でもとにかく雪がすごかったので、
はい、もうあらゆる事故が周りで、
そう
怖かったね、だいぶ。
やっぱり凍結もあったからね。
じゃあな、
なんかその後もなぜかトラックの事故とかあったけども、あれはちょっとなんか意味が分からなくて。
そうやな、
うん、
いやーね、なんかちょっと私も車で20分の職場まで2回も送っていただきましてちょっとね、なんかこの今住んでる地域は村の中でも割と交通量も多いし、スタッドレスはまあいらないよねっていう言われている地域なんだよね。
そう、あんまり大道、まあ大体車が通るところは凍結しないし、
うんうん、
まあ、そこまで雪も降ることもなかったし、
ね、積もったね、でも今年
は。今年はこう2回3回ぐらいね、
10センチ近く積もったんちゃうっていう。
そうだね、今でもだって北側の屋根は雪が積もってるから、
ね、そうね、どさどさって
まあまあ溶け始めてるけど、うん、
そうそう、まあそんな南山城村から、
年明けでございますけど
はい、明けましておめでとうございます。実は
そうか、今日は一応2月1日、はい、一応この配信が2月4日
の予定かな。
まあ立春、
うんうん、立春に配信したいかなと思ってる
ね。旧正月の、
旧正月はせやな、ちょっと過ぎたんかな。
あ、過ぎた、うん、
はい、
過ぎたのかしら、はい、まあでも暦で言うたら立春が一応スタートだからね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
一応ちょっとこの日にはちゃんと配信しようかなっていうのを話してまして、
ね、締め切り感がね暦とともに生きてる私
たち、ほったらかしにすぎリスナーをとともにっていうところで、そうそうそう、すいません本当。
そう、去年のちょっと振り返りなどっていう感じかな。
そうね、うん、結局その去年末ちょっと僕がちょうど12月後半かな、
うん、
ちょっとひどい風邪にやられてしまって、
なんか本当な
久しぶりに
十何年ぶりなんじゃないっていうぐらい、
うん、熱も上がったし、まあ、コロナではなかったんだけれども、
うん、うん、
それでもずっと長引いて、あれなんていうの、ずっと
2、3週間ねえ、なんか辛そうな、ちょっとずつ、まあ1週間ぐらいでピークは過ぎたけど、
うん、
ねえ、しんどそうだったね。
まあでもあれでもほんまほぼコロナのような感じなのかなとは思うけどね。
インフルエンザ的なものかもしれないしね。
うん、喉がすごい痛かったし、
うんうん、確かに。
で、年つい最近までずっと鼻声
そうそうそう、
まあ今もかも
しれないけど、あれみたいな、今
万年鼻声
鼻詰まり
おい
おいまあまあでもね、まあ、まあそんなちょっとやっと本調子に
戻った感じかな。そうね、うん、体調はすごくすこぶるいいぐらいで、
すこぶるいい、
うん、
よかった。
うん、
せやな、何があったかな、2022年 全体ですかね。
そうね、うん、
なんだろう、もうね、昨日より前のことはあんまり思い出せない私なんですけどちょっとこれなんかこう覚えているもの、
だって、はい、いや、まあ、自分自身のことで言うと、うんうん、例えばわずかのコンポスト学校に通ったりとか、去年半年間、
うんうん、
それがまあ4月から10月だったかな、うん、まあ、その間田んぼしたりとかもそうやし、
うん、
で自分でお米作ったりしたり、うん、でも要はなんかほら、こんにゃく作り、何やったっけ、深緑会、
うん、
うん、
に
入会したりとか。
そうだね、村でもうほんと何十年もお茶農家さんの奥さんたちの副業としてずっとこう普及員の方から学んで、みんなが作ってきたこんにゃくっていうのが、
うん、
もうなんかほぼ途絶えそうになってて、もう高齢化とか、
うん、
そういうのでもう最後の一人みたいな、 多い時は20人ぐらいいたのが1人になっちゃって、
うん、
でそこにあのももちゃんとかみっちゃんっていう、
うん、
あの新しいメンバーが入って3人でやってたところにちょっと見学に行って、いや、あのやってみたいですって言って入れてもらったのがもう何年も前みたいな気がするけど、去年
去年やで
去年6月ぐらい
だ
ったようです。
ああ言ってたよね、
言われると少し思い出せるっていう感じだけど。
であるでしょ、同時期ぐらいに、うちの近く、うん、道の駅ではなくて農林産物直売所っていうところに、
うんうん、直売所はさ、まあ、ね、春のあのお祭りから、
あ、そっかそっか、
うん、参加したのかな、
うん、
そう、出荷者として、まあ、会員登録みたいなのをして、で自分たちが、レジのバイトとかもしながら出荷もして、でお祭りとかも盛り上げる、
うん、
何でもやってみようみたいな感じで、
いろいろ最近も会議とか
行って、そうですね、
行ってたでしょ。
お祭りの実行委員会、
あ、そうやね、
うん
うん、
また今年もね、
うん、
4月の23日に桜祭り、
うん、
ちょっと遅いのはその八重桜の時期が一番、その川べりに桜並木があってそこが綺麗なんじゃないかっていう時期になるべく合わせて開催ということで、
そうやね、
実行委員会に
行
って、
うん、
はい、ミーティングに行ってきました。
それに何やったかな、6月ぐらいに確かぬうち、布川千恵子ちゃん結婚式をまちこさんのところでやったりとか。
すごい、あれ去年なんだね。
去年やで、
やばい、もうなんか5年ぐらい前な気がしてる。
彼らまだ結婚してそんな経ってへんからな。
まあなんかすごい落ち着いたカップルみたいな感じですけどね。めっちゃぬうちが世話女房っていうかね。
そうやな、
うんうん、可愛いカップルだなっていう、
うん、
そうか、去年ですか。
去年、去年、去年だって、
そうなんですね、
寒い時に決めてんからだってあの話、
はあ、もう記憶の彼方へどんぶらこ
っていう感じ
ですね。
すごいな、はい、他に何か覚えてることあるの
他に
自分のこと。
なんだろうな、あ、夏に飛騨にね、
あ、飛騨高山
行きましたね。あれは良かったね。
うん、すごい
とこだった。飛騨の旅は楽しかった。お酒めっちゃ買って、すごい買いまくったお酒がついこの間まで、はい、ついこの間飲み切ったっていう感じ。
そうやね。とにかく水が美味しいからかな。
そうね、
そのぐらいだった
んちゃう。美
味しかったね、うんうん、美味しかったから、え、いいとこね、はい、飛騨ってのはと思って。
そうね、うん、それは覚えてるね、
うん、
あと秋にものすごいこう祭りラッシュでめっちゃヘトヘトになったのを覚えてる。
あ、
11月なんか道の駅のお祭り屋があって、その次の週に直売所のお祭りがあって、
うん、
それもまあ大変だった。
うん、土砂降りやったけどね。
まあ、ようやったなっていうぐらいのね。うん、
すごかったよね。
なんかこう結束力が高まった感もあるよね。
あの雨天太陽のなんかこうドタバタ感が笑けて仕方がないっていうか、
ね、うん
うん、直前になってどうするみたいなさ。うん、
いや、頑張りましたね。
うん、でもなんかすごく楽しんでくれはったし、来てくれた方も、
うんうん
うん、
そうやね、
いろんなお客さんも来てくれたし、村外からも、
そうだ、
うん、だからなんか結構わずかの人たちともすごく付き合いが深くなったし、いろんな場面で出会う時があったよね、うん、その間布川千恵子の結婚式もそうやし、直売所のお祭りとか、うん、でもそう、わずかのセミナーとかでもすごくお会いする機会があったりとかして、
うん、
うん、なんか すごくこう距離しん距離感が縮まったようなことが多かったな、うんうんうん、なんか村踊りもなんかやってたよね。
おお、そうでした。村踊りはね、まあずっと季節を通してというか、なんか春からいろんなこう、村踊りの PV を作ろう、SNS とか、まあ、YouTube とかにアップして、でみんなにもその村踊りを知ってもらったり、一緒に踊ってもらえるようにっていうので、
うん、
日頃から練習してる4人の仲間 と、それからなんか時々参加してくれる人たちも含めて映像を村のあちこちで撮りながら、
うん
うん、あの
えその村踊りってのは、ま、具体的に何や
った、南山城村音頭って言って、
うん、
あの道の駅南山城ではもうずっとかかってる、
あ 音楽、
ね、音楽なんだけど、うん、でその盆踊りやね、
うん、
であのお盆の時だけじゃなくて、前は結構小学校とか保育園とか の体育祭とか、
うん、
いろんな時にみんなで踊ってたそうなんやけど、
うん、
それがまた途絶えそうになってて、
うん、
でももちゃんとかがね、なんかまた誰に誰か踊れる人いないかなって言って探したりとかしながら教えてもらって、でそれをもう少しこう残したり広めたりしていけたらなっていうのを、
うん、
今映像、すごいドローンとかも飛ばして素敵な映像を撮ってくれてるメリさんの編集でいい、映像が出来上がりつつあります、
うん
うんうん、
一応もうなんかこう YouTube にアップさせるとか、
もうすぐ、うん、
あなんか一応そういう
つもり、うんうん、そう、今まだ編集
予定が
中だけど、うん、
うん、
そんな感じで、そうだね、よく覚えてね、いろいろ、
そうやで、ギター部もいろいろやってたしね、去年は、
ギター部はまた楽しかったね、あれ、うっちゃんも加入へ、
僕はまあ年末ちょっとかな、
実はね、さっき演奏してくれた三線をミッシーさんから、
あ、そうそう、ミッシーさんから
ゲットするという、
うん、譲ってもらって、まあ、譲ってもらったからにもちょっと練習しようと思って、
毎日練習してるよね、
年明け、
なんか私の1年やった分の5倍ぐらい毎日練習してる気がする
なんか仕事とかしろよとかってあるねんけど、
あ、まあいいんじゃない弾きたい時に弾く、あの試験前に漫画読みたいみたいな、そうい
う
気持ちやな。いやでもめっちゃ上手になったよね、急にこの1週間とか毎日練習して、
そう、ありがとう、
すごいな、
なんか
私大丈夫かな、ギター部って言っていいのかな私みたいな感じやけど、あんまり弾かずに歌ってるみたいな感じなんだけど、
でも夜な夜などっかで練習してるよ、なんか
夜な夜な
さあ、なんかたまになんかやってんなみたいなさ、
こそこそ
向こうの部屋から聞こえてくんなとかって、
ノルウェーの森とかや
る、あ、そうそうそう
短い曲だけやる
みたいな、何かやってる
はい、まあそうね、ギター部は本当に楽しい、なんかいい集まりだなと思ってて、
うんうん、
またそう、春にもその桜祭りとかでもやりたい曲がいっぱい、春の歌を練習中です、
あ、そうですか、
はい、で、うっちゃんの三振もね、きっと出てくる、
うん、1曲か何曲、2曲か分かんないけど、
はい、楽しみ
っていう風に聞いてますが、まあ、個人的になんかすごく練習してしまって、うん、
いいね、ハマってるね、
うん、
うん、なんか家の中にね、こう三振の音が響いてるっていうのはいいなと思って、
うん、まあ僕はほらギターやったりウクレレやったりとかちょっとしてたから、
うんうん、
弦楽器好きなのもあるけど、こう単音ってのはすごく簡単、
ね、うんうんうん、
うん、
響きがねやっぱ直球でくる感じはある
な、そうはね、こんなに響くもんだってのは知らなかったし、
うんうん、
うん、やっぱり柔らかい、なんか優しい音色が、
うん
うんうん、
今年は沖縄に行きたいね、
せっかくやからね、
はい、なんか知り合いもできたので、何しろそう、沖縄と、まあとにかく今年はちょっと旅をしたいなとは思ってるんですけど、
そうね、
はい、
うん、
他2022年なんか、
あ、そう、
振り返っておきたいこと、
そうね、まあ直売所の関わりっていうのはやっぱり面白かったって、まあこれからも面白くなりそうだなと思ってて、
うんうん、
まあね、いきなり出荷者になる、出荷者って言って別に僕たちそんな野菜作ね、売れるほど作ってるもんでもないし、
うん、
さて何を、なんかさて何をって考えること自体っていうのがなんかすごく良かったよねと思って、
うん、
ね、何かじゃあ何か作って売る場所ができたっていうのも、うん、 なんか試みとしてはすごく面白かったし、
うん、
まあ僕は植木屋さんやってるので、うん、なんかまあたまに切ってきた枝、例えば年末に松の枝とか、
うん、
正月飾りとか、
うん、
南天の枝をとかっていうことも可能だし、
うん、
秋にね取れた稲で
稲わらをね、
稲わら売ったりとか、
うんうん、
まあ基本的にはその無農薬無肥料で自然栽培でやったもんだし、
うん
うん、すごく綺麗な藁が取れたので、なんかそんな売ったりとか、
うん
うん、なんかそう、なんか消費者から生産者にっていう感覚が持てたのもいいし、
うん、
うん、秋のやっぱりお祭り、雨がザーザー降りだったけれども、
うん、
まあやっぱりなんだか力を合わせてそのね盛り上げれたよねっていうのはすごくある、
うんうんうん、
なんかその辺でもともといるね、直売所の人たちの雰囲気もなんだか変わったような気もするし、
うん、
まあ桜祭りもだいぶ早めから打ち合わせし始めてるし、
あ、今回のね、うん、今年のそう桜祭りはそうなんか日程とか、まあ、どういう風に進めていこうかっていうところも含めてもう1月中にね集まってお話ししたので、
そうね、
これからもう少し詰めていくんだけれど、
まあ20周年記念も含めて、
そうだね、
周年か、
うん
うん、そういうのもあるので、
うん
うん、事前準備をっていうところかなとは思うんだけども。
楽しみです、
うん
うん、
ね、そうそういうところかな、うん
うん、
あとは、
うん、じゃあ一回ここでちょっと、
うん、
止めます。ここからはちょっと今年に入ってからやってみたことというか、ちょっと最近面白かったことシェアみたいな感じでどうですか？
どうですか？
どうなん
ですか？何されたんですか？
あ、私ですか？私ですか？
そう。何したかったんやろと。
そうやろ？なんか、あれこれしとったんやけども、うまくいったやつだけ言いますね。あのね、どぶろくを作ってみましたよ。
ああ、美味しかったね、あれ。
美味しかった？
うん。
嬉しい。去年、一昨年かな、一昨年の年末に、
うん、
桃の家で宮崎に今住んでいるサダヤンっていうお友達からで麹屋さんをしてるんやけど、彼から菩提元っていうやり方でのお酒作り、まあどぶろく作りっていうのを教えてもらって、
うん、
それをね、まあその時はもう結構準備してもらってたやつをその解説しながら混ぜるっていうような感じの作業だったので、
うん、
今回はもうとにかく材料を集めるところから自分でっていう感じで、
うん、
で、買ったのは麹だけだね、結局、ね、
うん、
だから菩提元っていうのは炊いたお米と、それから生のお米を混ぜて、
うん、
でお水を加えて、しばらくそこで、こう、乳酸発酵させるんだけど、
うん、
その後に麹を加えて、まあ、蒸したお米で、を入れて、まあ、お酒にしていくっていうような工程なんだよね。だから、使ってるのが、この水と米と麹だけっていう、もう超シンプルなもので、だからこそ、なんかちょっと失敗しそうだなとか思って、
うん、
なかなか挑戦できなかったんだけど、せっかくうちのお米がね取れたので、
うん、
そのお米で仕込んでみたいということでやってみましたが、これはねドキドキしたけど案外美味しくできました。
そうやね、なんか周り、まあ、配った方はすごく好評やったよね、
うん、うん
うん、
甘酒みたいなんだけど、まあ多分あんまり飲むと酔っ払うかもしれないし、
うん、
まあそのベロンとはなんなかったけど、
そうやね、
うんうん、
そこまでこうアルコール、を感じるほどでもない、うん、でもすごく乳酸 発酵かな、乳酸菌、
ね、甘さもちょっと酸っぱさもあって、
うん、
爽やかな感じで、うちのお米はあのうるち米だよね、腐葉っていうのもね、
うん、
だからあの酒米とかじゃないんだけれど、結構それでも大丈夫、うまくできたので、またあの作ってみたいなと思ってます。
うん、
ちょうどね今寒い時期でお酒作りの時期なので、雑菌とかがね入らないっていうので、この時期にやるのが
多分、あ、そういうことな
の、ね、多い。で別にね、あのお味噌と一緒で他の時期にもできるんだと思うんだけど、
そうだね、
うん、
うん、
でもちょうどいい時期で、あのお水とかもね、いいお水取りに行ってそれでやるっていうのはちょっと楽しいかな。
うん、
またチャレンジしたいなと思ってます。あとは麹作りもね、お友達が結構ハマってるので、そのサダヤンの麹だけじゃなくて、奈良町だんだんの川上くんとかも、
うん、麹作ってんの、
めっちゃうまくいってんだよ今年。
そうな
の、ね、うん、そう言ってたので、
うん、
なんか麹の違いによるお酒の違いっていうのもね、なんか知りたいなと思うと、うん、
そうです
ね、いろいろやってみたいなと
思
います
。うん、なるほど、
うん、うっちゃんも面白い体験があります
ね。そうですね、
年始早々、
あ、年明けかな、そう、年明けにですね、うん、鹿寮、鹿ですね、
うん、
をちょっと手伝いに行ってきました。
うん、
うん、村のニュータウンに住まわれてる、養蜂、蜂蜜作りをされてる中下さんっていうおじさんが、
うん、
冬場はその、鹿とかイノシシの猟をされるので、それをあのちょうどまあ僕も家にいたし、あの近くで取れたからちょっと手伝いに来いみたいになって、
うん、
お、じゃあ今日時間あるし行きましょうかみたいなんで、
うん、
結構すぐ近くで、うちの本郷地区の集落にのお宅、その裏山のところに檻を仕掛けてあって、で、オスジカが捕まってたっていう。
うん
うん、だからそれを、まあ、閉めるとこからスタートっていうところなんだけど、うんうん、まあ僕自身はその閉めたりはしなかったんやけど、
うん、
中下さんがね、いつものように、まあ、槍のようなもので、
うんうん
うん、まあ、首元を刺してっていうことをしてて、
うん
うん、なかなか
あ、なかなか死なないって言ってたよね、それが。
そう、それがまあ、
うん、
その、まあ、急所を外してるのかちょっとわからないんだけども、
うん
うん、そんな一発ですぐに死んでしまうっていうことではなかって、
うんうん、
結構なんとか刺してたなっていう感じ。まあ、僕はほらなんかこうロープを引っ張ったりとか、ちょっとあの、
うんうんうん、
抑えるためにとかさ、
うん、もうだから鹿は、まあ、身動きしにくいけどまだ動けるみたいな感じなんだ
ね。そうだね、
うん、
縄
はかけられてるけど、
うん、
逃げようとする、
あ、これかと、断末魔の声がとかっていう感じはあったんだけど、
うんうん、
まあね、何でも肉になる前っていうのは必ず生き物であるし、
うんうん、
あ、こういうことかなんてこう思いながら、
うん、
まあまあ閉めた後、まあ、それを引きずり下ろして車まで運んで、
うんうんうん、
でまたちょっと別の場所に移動してから解体をし始めたってい
うところなんだけどね、うんうんうん、
で中条さんの軽トラって、まあ、軽トラなんだけども、
うん、
実はなんかこうクレーンというか吊り下げれるような機械がついてあって、
うんうん、
でだから鹿の後ろ足を吊るして、もう吊るし上げやね、
うんうん、
でそれで解体していくっていう形で、あ、
じゃあもうそこでクレーンで引き上げながら良い高さに調整して、
そう、
なんだろう、最初はその皮を剥いでいくみたいな感じ、
そう、
血抜きとかはそこではしないの、
な
んとなくこう吊るしておくものなイメージがあってね、そうじゃないんだ、
僕が行った時はそういうことはしなかったんだけども、
そのままあの肉と皮をこう外していくっていう、
そう、まずはもう皮を剥がしてい
く、お、うん、
それがちょうど後ろ足から順番に全身をっていう形で、
うんうん、
頭にかけて、
うんうん
うん、ずっとずっとこう、
うん、
ビチビチビチビチこう引っ張りながらみたいな
ビチビチっていうのは何の音なの？
皮と肉は外れる、
あ、外れる、外れにくい、
まあ、そんなに音せへんけど、
うんうん
うん、なんかね、 トラックで引っ張ったりもすんねんとかって言ってた。
それはすごい、
ね、それで皮をベロって剥がすねんとかって言って、うんうん、
なるほど、うん、綺麗に剥がれるのかなね。そうかもしれない、そんだけ力が入ればね。
うん、
え、その皮は何かに使うの？ちなみに。
いや
使わない、もう捨てちゃう。
捨ててた。
うん、そっかそっか。
基本、うん、そうやね。
いや前に聞いたのはその皮と骨が一番難しいって、その処理が、処理がっていうかね、再なんか利用するのが難しい部位だって聞いたから、
うんうん、
そういうことなんだね。
そうかもしれないね、うん、なんか
うん、
なめすとかって言ってもなかなか大変なことやろうなとかって思うし、うん、ね、骨自体っていうのもきちっと肉を外すまでいくのがね、結構肉腐らせないと綺麗に骨っていうのは取れへんかもしれないな
っ
てい
う
のも
あるし、なるほど、くっついちゃってる、
くっついてしまってる、
うん、そっか、
まあうんと、まあそこはね本当にもう山の裾みたいなところやったから、
うん、
まあ、最終的になんか山に捨ててたら獣に食べられるみたいな感じで、
うんうん、そうだね、うん、まあ、自然の法則というか、
うん、
普通にね、なんか鹿が死んだとしてもそうなっていくものっていう気がするけど
ね。猫がとかさ、なんかいろいろ言ってたけどね、うんうんうんうん、
その肉、じゃあ肉と皮剥がしました、今度は肉ですってなったら、それもクレーン上でこうさばいていく感じなの？
吊るしながらやね、吊るしながらやねんけど、もうそのまあほら僕ら食べたロース肉とか、
うんうん、
あと
バラ背中のとこなんか、
背中のところ、うん、背骨の間、
うん、
あとそのバラ肉と呼ばれるようなところ、
うん
うん、あともも肉、まあ、
うん、
足が4本あるからそれぞれももがついてるんだけども、
うんうんうん、
その部分と、
うん、
あと好きな人は内臓を食べたりするらしい。例えば肝臓、レバーか。
おー、レバー、
うん、これがうまいねんっていう人もいてたし、一緒に、
うん、
一緒にもう一人おっちゃんがおったんやけど、
うんうん
うん、
レバー好き。
ただもしかしたら何か食べようがいろいろあるんかもしれないんだけど、
うん、
一応その時はもうその程度ぐらいやったの、うんうん、取り分けてて、
うんうん、
あとはもう自然に返す、
うん、
みたいな感じで、
うんうん
うん、ああこれか。なんか前ねイカルがいる時に、
うん、
あのイカルが3の子たち、
うんうん、
漁をしたいって言って
さ、漁師になるって宣言しとったな、うん、
そうそう、
これのことかと。
よっちゃんとかね、
せやな、あの日ちょうどやってきたって言ってたもんね。
パ うん、パンチョが確かそのイノシシやったっけな、
うんうん
うん、砂漠のみたいなこと言ってた気がすんなと思ってて、
う
ん、
またイノシシとシカもだいぶ違いそうなイメージだね、きっと。でもまあ同じ激しさというか、まあ、イノシシの方がめっちゃ力強いっていうイメージあるけどね、
うん、
私の中では。
そんな気がするよね、
馬力がすごいあるっていうか、まあね、大きさにもよるんだろうけど、うんうん、
すごいでかいっていうね、だって
そうだよね、
うん。
いや、どうでしたか、その
寮というか、
うん、いや、その後もまあまあ大変だったよね。家に桃を持って帰ってきて、ドドンと。
ああそうやね、血抜きしてとかまあじゃあ処理して血抜きを一応してとかしてさ、ね、それをこう、
うん、
ね、まあ
小分けにしてね、
うん、
うん、
いろんな食べ方したけども、
うんうん、
うん、
自分の初量体験
いや僕はその前日、その量をする前日に人間ドック行ってるでしょ。
そうね、
うん、
はい、で
僕はほら人間ドック僕初めて行ったんやけども、量も初めて、まあ量も人間ドックも初めてで、
うん、
胃カメラを飲むのも人生初めてみたいなさ、
うんうん、
で胃カメラ飲んで、これ画面見といてくださいねとかって言って、
中見ましたよと
全部、うん、はい、ここが食堂、そこ通って胃の中入ってきました、胃の中入ってきて、あ、そうですね、ここですね、腸のところがあって、あ、大丈夫ですね、ピロリ菌とかなくてみたいなさ、
うんうんうん、
そういうふうにこう自分の内臓見てたりとかしてるわけやん。
今度は鹿見ちゃったよみたいな、
次の日になったらこの鹿がもうね、
自分みたいなんや。
いや、そういうわけじゃなくて
ちゃう、
もうなんかほら、もういや、鹿でまあ罠にかかって殺されてしまって食べられてしまうけども、
うん、
もう自然ってこういうことよねって思ったわけ、うん、そのやっぱり 弱いものを食われるっていうさ、
うん、
そういうのが自然の摂理の中で人間ドックに通って自分の体の調子見るっていう、なんて不自然なことしてるんだろうって思わず思ってしまったわけ。なんかその辺のすごいギャップがこのその2日間がすごく面白かったなとかって思ってて、
自然と不自然のこうギャップを感じた
っていうところが、そう、
なるほど、
ね、なんか、
でもそれが人間の面白いところかもしれないっていうかさ、なんだろう、私はなんかかえってその似たところ探しちゃうみたいなとこがあって、
うん、
そのなんだろう、哺乳類としてのなんかこう動物としてのこう作りの似てるところを探しちゃったりとか、
うん
うん、なんだろうな、なんかその鹿と私のこう共通点みたいなのを探しちゃいそうな気がするんだけど、うっちゃんはかえってその違和感っていうかギャップ、その動物としての自然体ではない人間に違和感を感じた
んですよね。やっぱりね、
うん、
あ、こうやって食べられてお腹の中に入っていくんだなっていうのをね、
うんうんうん
うん、見た
なんか人間がこうその誰かに食べられるものだったとしたらね、もうちょっと自然なのかもしれない。
そうかもしれないんだけどね、
一番強くなっちゃってるからってことなのか
な、ね、強いのか弱いのかね。
弱いけど
ね、結局人間ドックみたいなとこ行くぐらいか弱いのかしらとかって思ってしまうから、
そう、
まあまあいいんだけども、
うんうん、うん、
結構年明けすぐやったからそれがなんかすごく面白い体験だったなとかって思ってて、
2日連続で、
そうそう、
まあ、ちなみに私は胃カメラこうなんかえぐくてこうなんかこうえぐいっていうのはえずいてしまってこう全然なんか見てる余裕なかったから、
あ、そうなん
だ、そんな楽しい体験じゃなかったけどね。
僕意外と何もなくてね、その時は。
よかったね。
なんか、
うん、
え、何こんなん入れられんの怖いやんって思っちゃうよね、あんな見てたら。結構太いものを入れてくる。僕はほら、
うん、
別に、まあ、バリウムとかも知らないし、
バリウムが嫌すぎてあれにしたのにこれも結構しんどいみたいな感じだった。
そうか、
人によるんやね、
まあまあ、人によるんやろ
う
な、
うんうん、
まあ案外僕はなんか平気だったっていうのは、
あ、そっか、
よかったんだけども、
なるほど、面白いね、鹿肉と私みたいな感じ。そうか、
そう、ああ、生き物ってねこういうことなんだなっていうのはすごくこう勉強になりましたよ。
そうやな、いや、しかも美味しいね、なんか改めて鹿肉こんなに大量にうちにあるっていうことはあんまない感じがして。
そうやね、ちょっといただいたりはしたけども、
そうそうそ
う、
で、あらゆるってわけでもないか、でもなんかいろんな部位をこういろんな食べ方をねさせてもらって、
あれでもだってあれやで、もも1本分だけやけどね。
そうやな、
あれが4本あると思ったらすごい量になってくるよね。
お祭りやな。言うて鹿取れました言うたら、よっしゃ祭りじゃんみたいな感じじゃない。
カレーが美味しかったな。
カレー美味しかったし、あのロースを、
あ、生で
な、半解凍で塩ごま油で食べるは美味しかったよ。
あれはやっぱりそういう風に食べたら美味しいでって言われたから、
そうね、
生で食べてみようと思って、まあ半生、まあ薄くスライスできるっていうところでね、半分凍らしてるところだけども、
なんか良かったな。
あれはすごく淡白で美味しかったね。
燻製とかもね、なんか前にね、手島さんが作ってくれた燻製もすごい美味しかった。
尾崎くんも確かその
あれもそうそう、
ね、ジャーキーみたいなのも作って、
ジャーキー美味しかったよ。
ソミュール液につけるって言ってたかな、確か、塩と砂糖水。
もう山賊ダイアリーの世界じゃないですか。いいよ、ついにデビュー、なんか一個夢叶ったみたいな感じじゃない。そうでもない。
まただって多分手伝いに行ったらいくらでももらえるしな。
せやな。 いやだって尾崎くんもなんか別に自分が欲しいわけじゃないけどもう大変だから手伝いに行くとか言ってたもん
ね。言ってた、奥田の方でとかって言ってたよ、うん、それは。
やっぱだから一人でね、なんかこう騒ぐのも慣れた人やったらあれやろうけど、だんだんね大変だよね。
うん、
だから何人かでやっぱりそう仕留めて、
うん、
ちゃんと解体して、
うん、
ありがたくいただくっていうのがまあいい。少なくともね、そのな罠をかけてる限りはね。
そうだね、
やっぱり責任っていうか、
さばいたものに関してはね、
っていう感じやね。
うん、しっかりいただくっていうのは、うん、ねえ
、まあ、まあ、ちなみに私の畑は鹿さんには大変なこうお世話になってるっていうか、ひどい被害に遭ってるっていうものなんで。
なるほど、罠をかけます
か。食べてこそってか、食べなきゃっていう感じにはなってますけどまあその前にちゃんとこうね、あの獣害対策をするっていう、あの無防備すぎたなっていうことで。
ああそうね、今年はちゃんとしなあかんなと。まあちょっと冬の間に、
うんうん、
検討しようと思っておりながら、まだちょっとできてないですけど。
私結構リサーチしまして、獣害策について、
うんうん、
だけどなんかこういろいろどうなんだろうな、なんか自分が見て嫌だなっていうか、なんかこうあまりこう畑に行きたくなくなるようなこう感じじゃなくて、楽しく獣害対策したいっていうかさ、
うん、
なんかそうあまりこうも見て上がっていけるような策というか対策がいいなって、こうちょっと難しいことを考えてて、まあそうなるかどうかはね、ちょっと今年見どころというか。
そうだね、
うん、考えどころだなと思うんだけど。
うん、やっぱりなんかもうそうね、
まあイノシシがね、まだイノシシと猿が多分今んとこはあの畑には来てないっていうので、ある程度こう鹿とか小動物を防げたらいいのかなとは思ってるけど、
うん、
うん、
まあまあな、一応集落の中やからな。
そうよね、
まだ一応イノシシまではっていうところがあって、
うんうん、
山裾とかやったらもしかしたら降りてくるかなとかあるけど、
うん、
まあ、鹿程度やったらまだもしかしたらなんか防ぎようがあるのかしら、
まあ、やってみようこう、やっぱ知恵比べだなと思うんだね。
あとほら動線棒やったらこう坂口健ちゃんのところはノウサギにやられてとかって言ってて、
ノウサギ食べちゃえばいいのに。
それがね、なかなか捕まらんねんって
大変な
ん
ね。
うん、
あでもこの間なんか手島さんはね、あのウサギ狩りとか行ったよって言ってた。
言ってたな、
うん、
行ったよ言ってもそんなことを、
うんう
ん、全てできることが分からへんからな。
いやな、ウサギは捕まえたことはないって言ってたから。
ウサギも、うん、
仮には行ったけど、うん、せやな、うん、
まあしょうがないね、獣との付き合いっての
もあって。いや本当にあの、うん、またこういうところに住んでる特権というか、その代わり食べ捕まえて食べることもできるっていうね、
うん、
こう 両方あるわけで。
まあそうね、
そう、
うん、
うん、
まあでも今年は結構いろんなことできたらいいなっていうことはたくさんあるかもしれないね。
鳥
を飼うとか、
鳥
小屋計画も今ちょっとうちの、
はい、ついに
庭というか敷地というか、風味とかというか、
ちょっと
うち、
うん、考えな
うんとか、うん、いや結構あちこちまた鳥を飼い出してる。まあ尾崎くんが結構立派な鳥小屋作ってて、あれはすごく素敵だなとか
さ、うっとりしたねあれは、うん、
すごい住めそうなぐらい
本気やみたいな鳥ってそんなにやっぱ場所取らないイメージだったけど、あれ結構巨大だなと思ってびっくりしたけど。
たくさん飼いたいからやろ。
たくさん飼いたい、
ね、うん、そういうことやな。
すごい、そう、
まあ、そこまでちょっと大きいものはできないけど、敷地的にも、
うんうんうん、
まあ、うちはその 2,3 匹
ね、それぐらいがなんかお家で見てお家の分取れて、ちょっとお友達にも
たまに
分けられるかもしれないぐらいの、分けられないかもしれないけど、卵好きだもんね、うち。
卵好きやから、
あとね、田んぼもちょっとね、
そう、今年はまた別のとこをお借りしたので、ね、
うん、
まあ、陶器淡水を今ちょっと試みてるところで、
お水を貯めておくんだよね、冬の間。
そう、でも初めての田んぼだからちょっといろいろ勝手がよく分かってなかったりとか、どっから水を取ってとか、まあ水取りはもちろん分かるんだけども、水漏れがあったりとか、なんかすごくいろいろこう細かく見てるねんけど、
だいぶ広いもんね。
広いし、
去年の4倍ぐらいある。
うん、あ、そのね、陶器淡水、まあ、冬水田んぼっていうのは昔からある自然農法の一つで、その冬場に水を貯めておくことによって、大型の例えばトラクターのようなもので、あの耕運耕す必要性がなかったりとか、草が生えづらいとか、あとその冬場に水を貯めることによって微生物の発生を促したり、糸ミミズが発生したりで、あの鳥たち、冬鳥がやってきたりとかっていう多自然型の農業、農法になるのかな、
うん、
ちょっとまだ勉強中で、そのあんまり分かってないんだけども、まあもちろん僕自身そんなトラクターみたいなものは持ってないし、なんかそれを使って田んぼしたい、まあ環境のことを配慮したりもしたいし、あまりそういうことせずに米作りができたらなと思ってるので、うん、それでまあ森さん含めいろんな方からね、陶器淡水やってみたらええねみたいな、でちょっと試している感じなんですけれども、うんうん、まあうまくいけばね、なんか本当にいい感じに作り上げれるんじゃないかなんてこう思ってて、そのまあちょうどロケーションがね、そのまあ両サイドにメガソーラーを抱えた谷合集落っていう、この
なんか
こうさ、まあ、両サイドやからね、
なんかちょっとピラミッドとかさ、古墳みたいだよね。
そうやな。
パッと見ね。
山開いてメガソーラーにしてあるから、もともと高い位置に、ね、
うん。そこにあの棚田がね、シューってこう谷合いのとこ棚田がずっと続いてて、
そう。
わあ、不思議な光景っていう、うん、とこだね、うん。
なんかあえてそういう場所になんか、うん、ね、自然を取り戻すとかさ、なんかそういうことができたら、
あれやろ、コウノトリを呼ぶねんあれ笑ってるやん
まあ一応なんかそういうことも可能だっていうかさ、なんか白鳥がとかいろいろ言うけどね、まあ、それもそれで面白いなと思って
た。面白い面白い、言い続けてみよう、これ、う
ん、しかも
その白鳥の来る田んぼ作ってます。
もう一つがさ、うちのたその借りてる田んぼの上はもうキャンプ場になりつつあるからね。すごいなんかロケ。
これどういうなんかこうロケーションなんですかね、これ。
この囲まれ感すげえなって。
ほんまやな。
大丈夫かな。
いや、でもなんか観光名所になるかもしれないよ、そうやって。
そうやの。
メガソーラー&キャンプ場&棚田の、まさかのこう、こう、方向を変えるだけで全然違う。こう未来というか光景が広がってるっていうのはちょっと新しいかもしれない、ね、まあでもそれがこの村のその実際っていうかさ
まあ現実やから
ね。いや本当に全部今起こってて、それぞれなんか頑張ってるっていうか
そう
どう、うん、なんかなっていくかは自分たちも関わって考えるっていう感じだよね。
そう、まあその中ででもね、まあまあ、うん、僕たちこういう移住者がなんとかこう米作りをっていうことでね、ちょっと広いとこ借りてしまったなと不安になりつつ、
うんうん、
まあちょっとこれも実験だなとは思ってて ね、 そ, ねその、うん、
実験しよう、
うん、まあだいたい4枚1つ5世ぐらいのものが4枚あって2単ぐらいかな、
うん、
2単強ぐらいの広さがある感じがすんなと思いながら、でも山の水がちょうどこうね、うん、引けるので、一応その奥田っていう ところはとてもお米が美味しいと呼ばれてるところなんで、
うんうん
うん、それもまあ水が関わってるんだろうとは思いつつ、 なんかもし興味がある人がねいたらこう一緒に、
ああそうです
よね、1枚田んぼやりたいねんとかっていう人がおったら
もう1枚もやってやって、
まあ、1枚でも2枚でもいいんだけどいやなんて
せかね、なんかうちらのお手伝いしてくれても本当嬉しいし、
そう
ね、うん、まず見に来てもらっても嬉しいし、
うん、すごく広げた明るいところやし、
うんうん、
日当たりも良いところなんで、
う
ん、まあメガソーラーの間と言いながらもとても空気感はいいところだなっていう感じがするし、
うん、そう思います。
吹き抜ける風とか光の感じが全然すごくいいよね、うん、
うん、
田んぼの形状もちょっと面白い形、
あの形状好き、絵になるこうカーブがね、
あ湾曲してる、まあちょうど本当等高線、まあそうやろうと思うねんな、うん、まあ
だって棚田ってやっぱしさこう結構ね流れてきてそういうこう、
そうそう土砂の堆積もね、
土砂の棚田を元にしてるんだと思う、だからね、なんか補助整備とかでだいぶ大規模化したとこ以外はそういうのが残ってるのかもしれないな、
うん、そうね、だいたいほら機械化が進んでるからこそこう綺麗な四角っていうかね長方形とか、
う
ん
う
ん
う
ん、
そ
うね、うん、なってるんだけども、うん、ああいう湾曲したところって機械扱いづらいもんね、そういう、うん、
いや面白いところでやり始めましたよ、
うん、ちょっとご縁があってお借りすることがあったんですけど、うん、そうだね、
本当ありがたい、
うん、どうなることやら、ちょっといろいろ問題があるのでまだ解決できてないこともあるんだけれども、
うんうんうん、
まあ、ちょっとその都度なんか報告したいなと、
了解です、
思えることことです、今年
の田んぼ、
うん、
また始まりますね、シーズンがね、
うん、春
楽しんで、
ね、
頑張っていきましょう、
縄代も作らなあかんしなとかさ、
そうやな、
じゃあなんかこう今年ラジオでやりたいことは
ラジオ
ありますか、ようちゃん。
やりたいことはですね、
うん、なんか考えてる？
ズームというかその遠隔地の人とお話しして、
うん、
それをラジオに収録するっていう、
あ
外国ゲストとかさ、
うん、
あとまあ、なんかこうそれこそ沖縄の人とかさ、
うん、
北海道の人とかさ、
うん、
そんなのはいいなと思ったりして、
そうだね、
うんうん、ちょっとやってみたいことかな、
うん、出てほしい人は結構たくさんいるかも、
あそうそう、去年のね 年末だっけ、わずかのセミナーに来てた、
うん、小野ラジオゆうちゃん、
そうゆうちゃん、
うん、人気番組よね、小脳ラジオ、
そうですよ、大スターですよねえ、あめっちゃ気さくな兄さんでしたけど、そうで、あの地域のすごい面白いあのビジネス、若い
人たち
の、
ね、
楽しい取り組みとかをいっぱいシェアしてくれて、あ実はなんとうちに泊まって行ってくれたんです
けど、あそうそうそう、うん、わずかのセミナーの後にね、
うんうん
うん、2回目のセミナーに来た時かな、
うん、
そううちに泊まりますかって言って、あじゃあぜひみたいなって
面白い流れだったよね
なんかその前は何やったっけ、はい、
あマリオット、
マリオットか、
うんうん、高級ホテルですよ、
うん、道の駅南山城の横にあるマリオットホテルか、
うん、
泊まってたみたいやけども、
なんとなんとうちで、いや本当はね、なんかうちのラジオにも出てねって言ってたんだけど、
うん、
ちょっともうなんか
時間が時間で
もうセミナー終わって帰ってきたら10時じゃない、うん、そう、もうそっからご飯食べてみたいな、うん、それどころじゃなかったけど、
うん、
でもすごいいろんな話ができて楽しかったな、
うん、
だからね、ゆうちゃんとかにもインタビューしたいし、計画として私がかかってるオンラインのコミュニティの全国規模のお茶会っていう、ちょっと まだね、内容は検討中なんだけれど、いろんなところで同時多発というか長いスパンでやっていくお茶会イベントみたいなの考えてて、そういうのもなんか関わっていけたらなと思ってるから、一緒になんか村のこともそのお茶の文化もで、なんか広がっていったら面白いなと思ってるので、そういう人たちも、お話できたら嬉しいなというのが
そう
ある
ね。
かな。うっちゃんは？
僕はね、前も話したかもしれないんだけども、まあ、若い20代、Z 世代の子たち、今大体、まあ、30代前半から20代前半ぐらいの間の子、まあ、これからね、世界の中心となっていく人たち、その人たちの話を聞いてみたいなと思ってて、なんかまあ生まれてきた世代は違えども、あらゆる環境も違う中でどう考えてんのかな、これからどういうふうにね生きていくんだろうかとかも含めて、まあ僕たちも生きるためのヒントみたいなもしかしたら得れるんじゃないかなとかさ、いろんな可能性を感じるし、まあ去年例えばちえちゃんが連れてきた萌えちゃん、アメリカどこの大学やったっけ、
UC バーク
ああ
レー。
UC バークレー、UC バークレーに通ってる日本人の女の子、なんかその子たち、その子もすごく環境活動か農業に関する活動とかで、日本に帰ってきたらパタゴニアの方でねプロジェクトに関わってたりとかっていうような、まあ、そういう子がいたりとか、まあそういう子たち、もしくは逆にもっと年代の上、例えば手島さんのような80代の人たち、まあ現役から退いた方、なんかその両極端みたいなところの話を聞いたよねって、それぞれ僕たちとはちょっと違う時間を過ごしてる人たちなので、そういう人たちにインタビューできたら楽しそう。
なるほど。そうやね、なんか村でもその昔語りの会っていうので、この地域の4、50年前とか、もうちょっと前の、時代のこと、その景色とか暮らしとか、なんかお仕事とか、そういうことをね、聞く機会を今年はまたいくつも作っていこうっていうので、前回ね、1回目をやったんだけれど、また続けてやっていきたいなっていう話で、またこの村の見え方が変わってきたなって思うから。それもやっていきたいね。
そうだね。まあ、それをなんかどういうふうに形に残していくのかとかさ、どういうふうに発信するんだろうかとか、なんかそういうところも検討もしていかないといけないかなと思うし、
私たち普通にこの地域のこともっと知りたいと思うけどなって思うんだけど、もうずっと住んでる人からしたらさ、なんかこう、何が面白いの？とか、なんで知りたいの？そのことみたいな、わかんないっていう
ああ、な
意
るほ
識
ど
なんだ
な。
なと思って、いやいや、だって面白いじゃないですかって、今と違うもんっていうところがさ、なんかまだまだだから、お互いの認識がね、違うところの面白さもあるなと思って。
まあでもね、そういうふうに快く受けてくれるし、話したいわって思ってくれるし、なんかすごくその辺はこの村のオープンさが出てるよねとかって思うね。
本当。だからなんか
面倒く
今
さい
は
とか
ね、
思
こ
われ
の、
ないっていうか。
そう、本郷でまず何回かやってみるって感じだけど、もっといろんな地域で聞いていけたらなっていうのは考えているところです。割とね、地域によってね、残ってる文化とか、かなり違うようなので、
それ
楽し
は
いんですよ。
もうこの村でさえもう全然地区によってね、全く違うからね。
面白い。そこもなんか知っていけたらなと。まだ全然読み進めてない孫子をね、ちょっとずつ読み進めながら実際のお話も聞いていくっていう、こう気の長いプロジェクトかなと思うけど、そんな感じです。
はい、わかりました。
わかりました。そんな、
まああれこれこう実はやりたいことたくさん尽きないんですけれども、
けれども、
まあ今年は今年でなんだか楽しくなりそうな、
うん、
あそうそう、堆肥作りもしなきゃって、ずっと堆肥作りをこうずっと考えて今準備をしてるんだけども全然進めてない、この感じとか、ね、まあいろいろ材料は集めてるし、
ね、
ちょっと道具も必要やからこう購入したりとか、
うん、
今動いてはいるんですけれども、生ゴミもちょっとずつ溜まってきてるので、
うん、
溜まった生ゴミをで生ゴミ堆肥もまあもうちょっとあと数ヶ月かなだったらできそうかなって、
うん、
春ぐらいにはまあそれまでにちょっと床材を作ったりとか、うん、それはもう今すぐにでもちゃんとできそうなので、
うんうん、
うーん、
堆肥作りはもうなんて言うんですか、ライフワーク的なね感じできっと付き合っていくのかなっていう
気がしてるね。
面白い、
ね、まあまあそんな規模が大きくできないのでね、できるものできないものっていうのがどうしても堆肥の中にはあるんだけれども、その中でもね、生ゴミ堆肥っていうのはちょっとやってみたいことであったので、
うん、
うん、初めてちょっと自分でやってみようかなと、
いいね、
思ってます。
私もやっと噂の鳥羽リサイクルパークへあさって行ってくるので、
うん、
なんか楽しみな春ですね。
そうですね、もうわずかのセミナーも去年の11月から始まったけど、あっという間にもう終わりやし、も
う、今年もだってコンポスト学校開催するんだよね、
します
って、うんうん、もう募集してるの、
募集してるって、
ああそっかそっか、
もうすでになんか4組ぐらい決まってんねんって、
すごいね、
うん、
あらららら、嬉しいことで、なんかねまたそうやって学びの輪が広がっていくといいね、
うん、
うん、あちなみに去年のあの参加者は私の高校時代の先輩だっていうことが分かりまして、ね、そう、世界は狭いんだか大きいんだか何ですかっていう面白いことがありましたね。
うん、本当だね。
だし、
うん、
そうまた楽しくなっていくんじゃないでしょうか。
うん、
あと種の会もありますので、
あ種の会ね。はい、
2月22日の水曜日に。ちょっと冬休みをいただいてた種の会をまた復活して、
うん、
山ん中、
うん、
南山城村の移住交流スペース山ん中で開催予定です。あその日はランチ会もあるので、
うん、
ランチも予約しておくと超おいしいご飯を食べながらいろんな種の話もできたらなと思ってます。
なるほど、
はい、またお会いしましょう。
まあまた今年もどうぞよろしく
お願いします。
お願いします。頑張って配信していきますんで。
はい、感想もお待ちしております。では、さよなら、またね。
またね。